は恵みに誠に満ちておられた。以上です。本日はこのところから救い主誕生と題して森秀樹牧師よりメッセージをいただきます。
皆様、主の年2015年度のクリスマス、クリスマスおめでとうございます。メリークリスマス、同じ言葉でありますけれども、本当に神様がこの年も私たちにクリスマスの礼拝を捧げさせていただける本当に機会を、祝福をいただいていることを本当に感謝に思います。久しぶりの方々、また今日初めて礼拝に出席くださる方々もたくさんいらっしゃること、本当に嬉しく思います。御影福音教会では礼拝を捧げる中でですね、お互い神様に招かれているっていう、招かれている神様にとって大切なお互いですよねっていう、そんなことを覚えながら、最初に握手を持って神様を褒めたたえるということをさせていただいているわけですけれども、今日もお近くの方と握手を持って主を褒めたたえましょう。今日は本当にたくさんの皆さんと一緒に神様を礼拝できること、いつも礼拝の中で握手を皆さんと心がけていらっしゃる方もあるかもしれませんが、今日はたくさんなので礼拝の前にはなかなか難しいかもしれませんね。終わってからもぜひ心気なくご挨拶をしてあげたらと思っています。一言お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊い御名を心から褒めたたえます。神様、あなたが私たちを愛してくださっている作り主なる神様であることを感謝します。惜しみなく私たちのためにその一人子をイエス様をお与えくださった神様であることを覚えて心から感謝します。主よ、この年もこうしてあなたに覚えられ、あなたに愛され、あなたの御目の中心に置いておられるお一人お一人、あなたが招いてくださったお一人お一人とともにクリスマスの礼拝を捧げさせていただくことができることを覚えてありがとうございます。どうぞ開かれますあなたの言葉を通して、クリスマスの恵みがお一人お一人の心の内に注がれますように。神様、厳しい時代の中にありますけれども、本当に内側にあなたからの希望をいただいて、またこのところから新しい年に向けて立ち上がっていくことができますように導いてください。今日本当に、来たくても病の上に来ることのできない兄弟姉妹たち、ことに玉の姉妹のことも思いますが、あなたが励ましと癒しを注いでくださるようにお願いいたします。全世界で持たれますこのクリスマスの礼拝を祝福してください。そして祈られましたように、本当にあなたの平和がこの世界に満ち溢れますように、また平和を作るものとして、平和を持ち運ぶものとして私たちをお持ちくださいますように、キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。共に礼拝を捧げさせていただけることを本当に嬉しく思います。今日は、お読みいただきました、ヨハネの福音書の一章を通して、クリスマスの恵みをご一緒に味わわせていただきたく願っています。題は救い主誕生ということでありますけれども、どうでしょうか。ここに今日お添いくださいました皆様お一人お一人っていう、どなたかにですね、教会では なんで、クリスマスの礼拝を喜びを持ってお捧げするのと聞かれたとしたらですね、それはと一人残らずですね、救い主イエス様がお誕生なさったからですよと、そのように申し上げることができる、そのことを知っていらっしゃる皆様お一人お一人ではないかなと思いますが、もうこの朝はただイエス・キリストの誕生ということだけではなくして、もう少しキリストの誕生の意味を掘り下げさせていただいて、ではイエス・キリストは何のために誕生してくださったのか、イエス・キリストが語る救いとは一体どういうことなのかということをご一緒に考えさせていただきたいと願っています。ご承知の方も多いと思いますけれども、イエス・キリストの生涯については4人の弟子が福音書という名前で聖書の中に記しています。新約聖書の最初の部分にマタイによる福音書、マルコによる福音書、ルカによる福音書、ヨハネによる福音書と、キリストの伝記を4人の弟子たちが記しています。そしてその中でもキリストの生涯について、イエス・キリストの誕生から紹介している弟子は3名いるんですね。その弟子の名前はマタイ、ルカ、ヨハネ、それぞれにお聞きになったことがあろうかと思います。そして最初マタイという人物でありますけれども、当時2000年ほど前のことっていう、神様に選ばれた選民として自負していたユダヤ人、マタイはそのユダヤ人にイエス・キリストの誕生を知らせるために、この福音書を書いたと言われています。マタイ自身もユダヤ人ですから、聖書はキリストが生まれる前の、天地創造からの旧約聖書という部分と、そしてイエス・キリストが生まれられましたよというところから始まる新約聖書という2つに分かれています。そしてこの聖書は契約書であって、神様が私たちに与え去った神様の約束がそこに記されているわけでありますけれども、このマタイはマタイ自身もユダヤ人という中で、ですからマタイの書き方というのはどんな書き方かと申しますと、旧約聖書がかくかくしかじかイエス・キリストによって成就したんですよ、イエス・キリストによって成就したんですよというような、そんな表現で紹介されています。イエス・キリストの誕生によってことごとく聖書が成就した。そうした中でこの神様は驚くばかりのお方でありまして、イエス・キリストの誕生についてイスラエルからですね、2000キロも離れていた当時、東の国と呼ばれていましたが、ペルシャからですね、博士たち、天文学にこの秀でる博士たち、その博士たちに特別な星を見させて、そして、彼らが礼拝するようにと導かれたと聖書は記しています。星に導かれた博士たちは、長い旅を終えまして締めくくりですよね、ユダヤのエルサレム、都エルサレムに到着して、到着した時に、この当時のユダヤ人の王であったヘロデのところを訪ねまして、どこに生まれたかというのは分かりませんから、ですからこう尋ねるんですね。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。まさに神様が、私たちは先民、神に選ばれたイスラエルなんだと という、そのように思っているユダヤ人に対してですね、神様ご自身が、博士たちを通してイスラエルの人々にチャレンジなさったというような、そんな感じであります。救い主であるイエス・キリストがお生まれになったが、あなた方はそのことを認識していますか。それは異邦人であっても優れた知性と 学問を持つ者は、救い主を礼拝しようと訪れてくるにもかかわらず、神様に呼ばれた先民と自負する皆さん、この救い主を一体礼拝しようとしないとはどうしたことでしょうと、まさにそのようなチャレンジでありました。そしてでは続いて二人目の弟子ルカという人物はどのような人物、彼はユダヤ人ではありませんでした。異邦人と言われている、神の恵みからはそれていると言われている、そういう異邦人でありましたけれども、どのように彼は救い主のことを紹介したか。彼は医者でもあったわけでありますけれども、イエス・キリストの母となったマリアの苦悩を描きますよね。恵まれた女よ、おめでとう、主があなたと共におられます。マリアはその意味が分からなくて、一体どういうことですか、聖霊があなたを追い、あなたは男の子を産みます、そのようにイエス・キリストの誕生をマリアは告げられてですね、本当に苦悩の中にも、私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますようにと、神の御心を受け取っていくというような、そんなところから始めるわけでありますけれども、合わせてルカは当時社会から忘れ去られておりました羊飼いをイエス・キリストの誕生のストーリーの最初の礼拝者として登場させています。何故にと言いますと、それは神様がいかに憐れみ深いお方かということをルカは表そうとしました。当時の社会において、安息日、イスラエルの人たちは、ユダヤの人はみんな安息日を覚えて、これを聖としなさいと、神様の前に礼拝を捧げるのがあまりにも当然の生活であったわけでありますけれども、羊を飼うために、安息日を守ることができない。そうした羊飼いたちですから、自分で自分のことを認めることができない、自分の価値をなかなか見出し得ない羊飼いたち、羊飼いたちの心の中にはこんな思いがあったことでしょう。どうせ私なんて、どうせ私のことなんてと、心の深いところでそう思わざるを得ない立場に追い込まれていた羊飼いたち、そんな羊飼いに対して神様は、あなた方は自分のことをどんなに低く価値のないものであるかのように見積もったとしても、決して神様はあなた方を忘れられることのないお方、あなたを覚えておられるお方ですよ。さあ、救い主を礼拝しに行きなさい。そのようにして、このルカはイエス・キリストの誕生を紹介したことでありました。マタイはユダヤ人として、王なるお方を、そしてこの本当に世界の指導者が学問を収める者たちさえも礼拝を捧げようとするのに、ユダヤ人に選ばれた民であるあなた方は礼拝を捧げようとしないんですか。あるいはルカ、異邦人であったルカは、私のことなんてと本当に この自己承認することができないそうした立場に置かれている人たちに対して、どんなにあなたは自分自身が価値がないと思ったとしても、神様はあなたを価値あるものとして認めておられますよ。ゆえにさあ礼拝を捧げましょうと、そんなふうなことであるわけでありますけれども、この残りの弟子のヨハネっていう、ヨハネという人物もヨハネの福音書の中にイエス・キリストの誕生を記しています。私思うんですね、もうすでに二人の者がイエス・キリストの生涯、誕生について記しているわけです。彼はヨハネは悩んだんじゃないかなっていう、マタイも書いてるしルカも書いてるしっていう、そしてなんとそのヨハネでありますけれども、ヨハネがイエス・キリストの生涯を記した福音書伝記を記したのはですね、一番最後であって紀元90年頃でありました。おそらくイエス・キリストに出会ったのはヨハネは10代だったでしょう。紀元30年にイエス・キリストは誕生され、そして33年に十字架につけられるということですから、90年に記したとするなら、もう彼は70代の頃にこの福音書をイエス・キリストの誕生について記した。私は一体どのようにキリストの誕生を紹介したらいいだろうか。きっとヨハネは苦悩したに違いないと思います。そして彼の出した結論が先ほど読んでいただきました通りであります。ヨハネによる福音書の一章がイエス・キリストの誕生について、ヨハネがここから書こうと決心した彼の決断がこのヨハネの一章に記されているわけであります。弟子のヨハネにとってイエス・キリストの誕生、もしと言いますか、私が一言でイエス・キリストの誕生をこの言葉で表したいんだというのが、お読みいただきましたヨハネの福音書の一章の14節であります。言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た、父の妹から来られた独り子としての栄光である、この方は恵みと誠とに満ちておられた。これがクリスマスなんだ、これこそがクリスマスなんだとヨハネが語った内容、それは14節、言葉は人となって私たちの間に住まわれたという言葉であります。これ新改訳聖書というんですけれども、口語訳聖書という訳があります。その訳のですね、14節はこう記されています。そして言葉は肉体となり私たちのうちに宿った、そして言葉は肉体となり私たちのうちに宿った。ぜひそしてというこの言葉に目を留めていただきたいわけですけど、そして言葉は肉体となり私たちのうちに宿った、そしてということは、じゃあどこかを受けているわけです。どこかを受けて、そしてカクカクシカジカ、そして言葉は肉体となり私たちのうちに宿った。じゃあそしてとはどこを受けてのそしてでしょうか。聖書の皆さんお持ちいらっしゃいますか。この14節のそしてと記している言葉のを受けたその言葉っていうのはどこに記されているか、一章のどの箇所に出ているかと言いますと、それが一章の一節であります。お見せしますね。はじめに言葉があった、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、 この方は初めに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。そして14節。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。聖書はそのように記しているわけであります。皆さん、意味がお分かりでいらっしゃいますか？意味お分かりでいらっしゃいますか？かなり難しいかもしれません。眠たくなるかもしれません。意味お分かりでいらっしゃいますか？びっくりしないでください。14節のそして言葉は肉体となり私たちのうちに宿ったと書かれている、このそしてというのは一節を受けているわけであります。そして一節、はじめに言葉があったとありますけれども、このはじめというのは日本語には漢字で女偏に無口と書いて始める、ことはじめのはじめという言葉もありますが、始業式なんていうはじめもありますが、このはじめはそもそも、もともと永遠のはじめという、イエス・キリストというお方はそもそも永遠の初めからおられたお方なんだということをヨハネは紹介したかった。なんか頭が混乱皆さんしてこられたでしょうか。どういうことですかっていう、ちょっともう少し分かりやすい話をしてくださいっていう、せっかくクリスマスの礼拝ですのにっていうなことかもしれませんが、そこで創世記の一章をお開きいただけますか。創世記の一章、旧約聖書の創世記の一章、言葉というものが鍵となりますが、言葉というものを鍵としてご覧いただきたいと思うわけでありますけれども、お聞きいただきたいと思うわけですけれども、お読みします。はじめに神が天と地とを創造した。地は暴漠として何もなかった。闇が大水の上にあり、神の霊が水の上を歩いていた。神は仰せられた。光があれ。すると光があった。神は光を見てよしとされた。神は光と闇とを区別された。神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕があり朝があった第一日。神は仰せられた。大空が水の真っただ中にあれ、水と水との間に区別があれ。神は大空を作り、大空の下の水と大空の上の水とを区別された。そのようになった。神は大空を天と名付けられた。夕があり朝があった第二日、うんぬんと続くわけですけども、この創世記というのは天地創造のことが記されている箇所であります。神様がどのように天と地を作られたのかということが創世記の一章全体を通して紹介されているわけですけども、そして一番最後に神様は人を作ってご自身の形に似せて人を作られて、そして創造の技を休まれたというわけですけども、そこで皆さんに質問をさせていただきたいわけですけども、一つ一つ見させていただくときに、例えば一日目でありますが、神様は何を作られたかと言いますと、三節を見ますと、神は仰せられた。光があれ。すると光があったと。一日目何を作られたか、神様は光を作られたと記しています。じゃあ二日目はと申しますと、六節、神は仰せられた。大空が水の真っただ中にあれ、水と水との間に区別があれとすると、そのようになったと、そのように作られていったと記されているわけですけれども、じゃあ光は神様の何によってできましたか という質問を、光があれと語られた時に、光ができた。じゃあ光は神の何によってできましたか。ちょっとお隣の方と、光は神の何、神様の何によってできたでしょうか。光は何によって、仰せられた、するとできた。光は神の何によってできたか。そうなんですね。光は神の言葉によってできた。すべてのものは、一つ一つのものは神の言葉によって作られたと聖書は語っているわけです。そして、この言葉は初めに神と共にあったと。その父なる神様の傍らに永遠の初めからおられたお方が、言葉なる神たるお方が、今から2000年前に人の姿をとって私たちのところに来てくださった。人類の歴史において、ただ一度神ご自身が人となって私たちのところに、乙女マリアのお腹を借りて来てくださった。これがクリスマスなんだ。ですから新約聖書の方のヨハネが、イエスキリストの弟子ヨハネが書いた福音書の方に帰りたいと思いますけれども、マタイ、あの友であり同じ弟子仲間であるマタイがイエスキリストのことを記し、ルカも記した。私はどのようにイエスキリストのことを記そうかという時に、そうだ、ここから記す以外にないと彼が決断したのが、永遠の初めからイエスキリストを紹介するという書き方でありました。皆さん、神であることが神であることをやめることができないと思わないで、私たちの救いのために人となってへりくだって来てくださった。ぜひご理解いただきたいことっていう、それはイエスキリストを信じるキリスト教というのは宗教ではないと言ったら方がいいかもしれません。語弊があるかもしれませんけれども、普通宗教というのはどういうものかっていうと、人が神のようになるために、義人、聖人となるために、私は何をすればいいんだろうか、どのように清く自らを保てばいいんでしょうか、何をすれば人が神になるために至るために。しかし聖書は、神様が私たち人の救いのために、神であることをやめて来てくださった、歴史のただ中に立ってくださった。ですから、英語で歴史のことをヒストリーと言いますけれども、ある方は言います。ヒズストーリー。彼の物語。イエス・キリストを中心にして BC、ビフォー・クライスト、キリストが生まれる前、以前と西暦が分けられますよね。そして AD、アンノドミノと言いますが、イエス・キリストがこの世界を統治し始めてから、2015年が経ちましたよという表現を。そしてそのことの上に、ヨハネは、9節から1章の9節から、ヨハネによる福音書の9章から、1章の9節から、人が神に至る宗教ではなく、神が人を救ってくださる宗教だということを明確に語るために、主の弟子ヨハネは9節から、こう記しています。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。イエス・キリストが来られる前ですよ。世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、イエス・キリストのことですよ。永遠の初めから世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分の国、選民イスラエルに来られたのに、 ご自分の民イスラエルは受け入れなかった。しかし、この名を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。その人々は血によってでもなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのです。人が神に至ろうとする、至らなければならない宗教ではなくして、神ご自身があなたの救いのために来てくださった。そのことのゆえに、このお方を神たるお方として期す当然の礼拝といいますか、価値を期していこうとするときに、本当に神様が私たちに新しい道を開いてくださる、新しい道を通って歩み始めることができるということでありますけれども、もう一つ何のために来てくださったのかということを見て、別の角度から見て終わりたいと思います。皆さん、イエス・キリストの誕生のために、イエス・キリストの緑子イエスの父と母となるために召し出されたマリアとこのヨセフは、なんと本当に光栄なことでしょうか。救い主との親として、けども大変なことでもあります。命を狙うヘロデ王も、そうしたヘロデ王にも荒らされている、そうした人物がないわけではありません。そしてイエス・キリストの誕生の時には、もちろん御使いが現れて、意図高きところに栄光が神にあるように、主の上に平和があるように、そのように御使いたちにも励まされるという経験をしますし、あるいは救い主キリストが生まれた時にですね、解剖家に寝かさせた時に、東方の博士が礼拝に訪れますよね。そして羊飼いたちも訪れますよね。まあ本当に救い主、なんという素晴らしいと、確かに礼拝をしたことでしょう。しかし東方の博士にしましても、羊飼いたちにしましても、救い主に礼拝を捧げた後どうだったでしょうか。それぞれ皆それぞれの生活の場へと帰ってまいりました。そりゃそうです。誰でも、私たちは自分にしか生きることのできない人生を、誰にも変わってもらいたくても変わってもらえない人生を、私たちは神様から託されています。だからこそ、そういう人生の中で、私たちは孤独を時に覚え、困難を覚え、戸惑いを覚えるというのではないでしょうか。そしてせっかく訪れてくれた博士も羊飼いたちも、やがて御使いもいなくなりました。託されたマリアとヨセフ、その使命を、人生の使命を、また私たちそれぞれに渡してなければ生きることのできないその人生を、神様から託されているわけでありますけれども、誰もいなくなりました。しかしマリアとヨセフのところにただ一人残ってくださっていた人物がいます。誰でしょうか。それが救い主イエス・キリストであります。一緒に歩んでほしい、誰かが私の人生と一緒に歩んでくれたならば、私はもう少し頑張ることができる、あるいはその目標に向かってそこまでたどり着くことができそうだって。けれども、私たちは自分の人生を誰かに託すことも、変わって生きてもらうこともできません。その中で孤独を感じ、苦しみを覚え、しかし とどまり続けてくださるお方、私は決してあなたを離れず、あなたを捨てない。恐れるな、私はあなたをあがなった、私はあなたの名を呼んだ、あなたは、お前は私のものだ。私がお前を創造し、人生に目的を創造作り、神の栄光を表すことができるようにと、お前の存在自体を喜んでいるの、それはこの私だ。そのように、その神様の愛をイエス様は今から2000年前、私たち一人一人に伝えたくて、神であることをやめることができないとは思わないで来てくださいました。今日皆さんは偶然にここに集われたわけではありません。もちろんお友達に誘われていらっしゃった方、あるいは行ってみたいなと思ってくださった、来てくださった方もいらっしゃるでしょう。けれども偶然ではありません。神様があなたを招かれたんです。神様があなたを愛して、この神様の愛を知ってほしくて、あなたを招かれました。あなたは決して一人ではありません。新しい年が開かれようとしていますが、そのことを神様からのメッセージとして受け取っていただいて、神様感謝します、一人ではないんですね、どんな時にも目には見えませんが私の傍らにいて、私に寄り添い、私を助けてくださるあなたがいてくださるんですね、感謝しますと、そのようにお祈りをそれぞれ捧げさせていただいて、新しい年を始めてまいりましょう。しばらく BGM を流させていただきますので、どうぞしばらくお祈りをしましょう。お祈りしたことがない方もいらっしゃるかもしれませんが、神様よく分かりませんけれども、私は神様に覚えられている存在なんだ、私は神様に愛されている存在なんですね、今日そのことが分かりましたと、神様感謝しますとお祈りしましょう。あるいは、お隣の方いらっしゃいましたら、自らの祈りを祈った後でお隣の方のために祝福を祈って差し上げてください。しばらくお祈りをしましょう。今日初めてお越しくださった方のために、またお友達のためにどうぞ祈って差し上げてください。肩に手を置いてもいいですかとお尋ねして、いいですと、もしおっしゃってくださったならば、肩に手を置いてお友達の方は祈って差し上げてください。お祈りいたします。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた、 すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかった。そして言葉は人となって私たちの間に住まわれた。神様ありがとうございます。私たちの祝福のためにその一人子であるイエス様をクリスマスにプレゼントしてくださいましたことを覚えてありがとうございます。ここに召し出された私たち一人一人、私たちお互いは神様に覚えられている存在であること、愛されている存在であることをありがとうございます。感謝します。どうぞついて導いてください。キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。